Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインを手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。上海は亜熱帯のようなジメジメとした蒸し暑さに覆われています。6月半ばに梅雨入りして本格的な雨が降り始めたのは6月20日過ぎてからでした。毎日毎日どこにこれほどの水があるのだろうと思うくらい降り続いています。今のところ仕事で外に出る必要はほとんどありませんので、その点は気分的に楽なんですけれども、洗濯物が干せないのが厄介です。仕方なく乾燥機を使っているんですけれども、やっぱり日差しの下で乾かしたいです。それでも必ず梅雨は明けるので、明けるのを待ちたいと思います。さて、先月の放送の内容に関してですが、断食に関するお便りをいただきました。ありがとうございます。ちょっとご紹介したいと思います。まずは、けいこまりさん、読み方これでいいんでしょうか、すいません、間違っていたらごめんなさい。広島県広島市会社員の方からのお便りでした。こんなふうに書かれています。断食してみるのもいいなと思いました。飢餓状態になればいいということなので、17時間くらいでやってみようと思います。考えてみると自分は飢餓状態になったことはないかもしれません。試してみたくなりました。こういった内容です。私も妻も、今回の断食、初めての経験でしたが、やってみて良かったと今は思っています。目に見えて何かその目の前がパーッと晴れるような、驚くような、精神的あるいは身体的、な変化が起こったわけではありませんけれども、断食を終えてから、少しずつその副次的な影響だろうなと、思われるものを実感するようになりました。それについては後ほどご説明したいと思います。私のおすすめは、けいこまりさんが言われるように16時間を一つの目安にした断食の挑戦です。16時間の飢餓状態によって体内の細胞が生まれ変わり悪いものを排除してくれるので、この時間、この16時間というのを目安に、ご自分の状態に合った時間を、16時間より長めですね、長く設定されると良いのではないかと思います。私たちは3ヶ月か半年に1回くらいは、週末の2日間を利用してまた断食しようねと、話し合っています。次に、もう一人のお便りをいただきました方、よまたけさんってよろしいんでしょうか。広島県呉市会社員の方からのお便りです。断食お疲れ様でした。奥様に合わせて始められたんですね。優しい。2人ともやり遂げられたのがすごいです。その後痩せた体はキープされてますでしょうか。気になるのでまた教えてほしいです、という内容です。 まあ、優しいと言われると、ちょっと恥ずかしいですけれども、これはまあ2人の生活で妻が食べられないのに、その目の前でパクパク食べるっていうのは、まあ、そういう勇気がないだけです。あと、まあ、自分一人の食事を作るのも、まあ、面倒でしたしね。お二人への、以上お二人の、お便りへのご返事になるかと思いますけれども、断食のその後についてです。もちろん、人によって差があるとは思いますけれども、我が家では妻も私も断食終了後、1月が経ちますが、体重は5キロ減をキープしたままです。それ以外の身体上の変化ですけれども、特に、目につくというか目立ったものはないようです。妻は相変わらず肩こりを抱えていて、時々、肩を揉んでくれないといったような、まあ、依頼が来ます。一方、私の方は、断食前には若干の高血圧で、まあ、医者から高圧剤を飲んだ方がいいと言われて飲んでいたんですけれども、まあ、断食の間、そういった薬は飲まない方がいいという指示もあったので、飲まないでいたんですけれども、断食が終わった後、薬を飲まないでも、いわゆる正常範囲内に収まるようになり、それは今でもキープできています。ちなみにその正常範囲ですけれども、上の方の血圧が120から130ですね。で、下は70から80台で維持できています。妻に断食療養を勧めたその幼なじみの女性なんですけれども、先日の話だと、すでに体重は断食前に戻ってしまったということだそうです。一方、大きく変わったのは私たち2人の食生活です。以前は外食にせよ、まあ、家での食事にせよ、肉類を結構取っていたんですけれども、断食以降ほぼ野菜だけになりました。もちろん、まあ、今ほぼと言いましたけれども、時々は、まあ、外食で鶏肉、豚肉、羊の肉ですね、まあ、もちろんその焼肉屋さんもたまに行ってですね、牛肉も食べたりもしています。それでも、毎日の食事の基本は野菜で、まあ、おかずは2品が多くて、まあ、2品です。最近よく食べている料理を挙げますと、例えば、ニガウリの炒め物ですね。それからナスの中華風のおひたし、レタスのオイスターソース炒め、白菜と人参とキクラゲの炒め物、ウリとそら豆の炒め煮ですね。まあ、炒めて少し煮ないと、豆は柔らかくならないので、まあ、少し炒めた後煮るという形ですね。それからレンコンの黒酢炒め、卵と、まあ、小ネギですね、まあ、浅漬けみたいなネギの炒め物などなど、こういった、ほとんど野菜をですね、1種類あるいは2種類、まあ、合わせて、基本的には、まあ、炒める料理です。以前は、まあ、おかずは少なくとも3品は作って、スープもほぼ必ず作っていました。これは上海では最低でも、三菜一湯っていうんですけれども、三菜、菜っていうのは、まあ、おかずですね、料理、3つの料理、三品の料理と、一湯、湯っていうのはお湯って書きまして、スープの意味です。三品の、まあ、おかずと、スープっていうのが、まあ、義理の母に、まあ、教えてもらったので、それ以来ですね、まあ、上海に来てからは私が作る時は、まあ、この三菜一湯を、まあ、励行しているということです。で、子供がいた頃、子供がまあ一緒に住んでいた頃はですね、さらに肉をちょっと数品、まあ、多く用意していました。考えてみると、まあ、子供がいたら断食後の食生活は、まあ、今とは違っていただろうなという気もします。で、さらに断食後の最大の食の変化なんですけれども、それは白米を食べなくなったことです。 まあ、もちろんおかずによってはたまに白米を食べたくなりますので、そういう時には、まあ、白米とですね、さらに最近だとその麦を入れて炊いて、食べています。そしてこの白米と麦の合わせた、ご飯ですけれども、食べる量もおそらくはですね、以前の3分の2ぐらいになっています。食べ始めると、すぐにお腹がいっぱいになってしまって、結果的にその量が、減ったという形です。で、今は、白米を食べなくなったという言ったんですけれども、じゃあ白米の代わりに何も食べないのかというと、食べています。それは中国語で言うと「馒頭」っていう、まあ、日本でいうその肉まんとかあんまんの、中身がないですね、まんじゅうを食べています。中国では、まあ、北方の主食になっていて、白米の代わりによく食べられています。それと食生活なんですけども、間食も全く欲しなくなりました。食べたいという気がなくなりました。以前は、まあ、本当にそのチョコレートとかポテトチップスとか、まあ、クッキーとかですね、まあ、いろんなお菓子を買ってきて、まあ、そのテーブルの上に置いて、日中ちょっとぼーっとしている時とか、あるいは晩ご飯の後にですね、寝る前ぐらいかな、食べていたんですけれども、今では、テーブルの上にはもうそういったお菓子類は全くありません。無理に我慢しているっていうんではなくて、まあ、本当に食べたいと思わなくなりました。食べることへの、まあ、欲の強さが、まあ、弱くなってしまったように思います。お腹が空いたなと思っても、まあ、以前だったら何かこう台所とかですね、行って探して食べちゃったりとかしていたんですけれども、今ではその空腹感とか飢餓感を、なんかその別の人間の目線で楽しめるような感じ、楽しむような感じで、まあ、受け止めるようになっています。あとこれはその断食とはちょっと無関係なんですけれども、断食の後ですね、毎日妻と腹筋のトレーニングを始めました。妻は2分、私は3分のプランクですね、が、1種類。それからもう一つは3分間のプランク以外の腹筋トレーニングをやっています。まあ、両方で合わせてもせいぜい5、6分と短い時間なんですけれども、毎日続けることが、まあ、短いだけに容易で、しかも、短時間の割に結構腹筋が目に見えて、ついてきているので、まあ、喜んでやっています。妻は、まあ、お腹にその11っていうんですか、縦の線ですね、両脇に縦の線ができていて、11の字ができてて、できてるとかって言って、まあ、喜んでいます。私は、まあ、まだまだその腹筋が割れるっていうところまではいかない状況ですけども、まあ、もちろんそのボディービルダーを目指すわけではないので、まあ、健康のためにということで気長に続けようと思っています。断食後の状況はこんなところです。ちょっと、細かく長くお話ししすぎました。すみません。それでは、今日の話題です。今回は、エピソードを一つだけご紹介したいと思います。エピソード、蘇州での中国人による日本人親子襲撃事件です。この事件に関しては日本国内でも多くのメディアが報じているので、ご存知の方も多いと思います。事件の概要についてですが、まあ、中央日報というデジタルメディアですね、の6月26日の記事からご紹介します。ちょっとお付き合いください。6月25日、NHK 放送や朝日新聞などによると、前日、江蘇省蘇州市のバス停で、中国人男性が日本人女性とその息子、スクールバス案内係の中国人女性を刃物で襲って怪我をさせた。容疑者の中国人男性は、下校中だった子どもを乗せた蘇州日本人学校スクールバスがバス停に到着したとき、バスを待っていた日本人親子を攻撃した。犯行直後、スクールバス女性案内係と周囲の保護者などに制圧された。被害を受けた3人は、 事件直後に病院に運ばれて治療を受けている。日本人親子の命に別状はないが、中国人案内係は容疑者を制圧する過程で刺されて重体だという。容疑者は中国当局に捕まって取り調べを受けている。事件が起きたバス停は蘇州日本人学校から北に約1キロほど離れた都心にある。近くには日本人が多数居住するアパートが密集している。 NHK は蘇州に多くの日系企業が拠点を置いていて、去年の時点で蘇州にいる日本人は5300人余りになると伝えた。この事件で蘇州日本人学校は休校となり、北京、上海など中国内の日本人学校では警備が強化された。在北京日本大使館は自国民を対象に公園や地下鉄の駅など人の集まる場所で刃物で刺される事件が起きているとし、外出の際は周囲の状況にくれぐれも留意するようにと注意を呼びかけている。最近、中国では凶器等を用いた攻撃に外国人が被害を受ける事件が相次いでいる。6月10日、吉林省吉林市の北山公園、北山公園ですかね、では、アメリカ、米国、アイオワ州、コーネルカレッジから派遣された講師4人が、中国人男性から凶器で切りつけられて怪我をした。被害者の中にはアダム・サブナー下院議員、アイオワ州の弟デイビッド・サブナー講師もいた。吉林市公安当局は事件容疑者の蔡大宝が、北山公園を歩いている時に米国人一行のうちの一人と身体接触があり、これに腹を立てて彼らを凶器で襲ったことが分かったと明らかにした。昨年10月には北京朝陽区坂省のあるスーパーマーケットの前でイスラエル人外交官の家族が外国国籍の容疑者が持っていた凶器に刺された。中国当局は一連の事件が外国人嫌悪犯罪ではない、外国人に対するヘイトクライムではないという立場だ。中国外交部のモーネー報道官は25日の記者会見で、外国人襲撃事件が相次いで発生したことに対する中国の立場を、尋ねる取材陣に、これと類似の偶発的な事件は世界のどの国でも起きる可能性があると答えた。ちょっと長くなりましたが、以上が中央日報6月26日の記事による事件の概要でした。ここでですね、まず気になるのがその最後の、今お話した概要の最後のですね、外交官モーネー報道官の説明にある偶発的な事件という認識ですが、これについては全く根拠が何もなく、信じることはできません。外交部が偶発的な事件にしたいのにはもちろん理由があります。特定の民族や国民を狙った差別的な犯罪、すなわちヘイトクライムにしたくないからです。外交部はこれまでしばしばアメリカで起こる、黒人差別やアジア人差別等の犯罪に対して猛烈に非難してきました。それゆえ自分たちがアメリカと同じように民族や人種、国籍による差別から犯罪を犯したなどとは、口が裂けても言えませんし、絶対に認められないわけです。また中国共産党が管轄する中央テレビ局 CCTV の放送では偶発的という表現は使われていません。共産党政権自身が偶発的であるかどうか明言できていないにもかかわらず、外交部は偶発的だとしてしまいました。これはこれまでの戦狼外交の必然の結果かもしれません。もちろん外交部は何を根拠に偶発的としているかについて何ら説明をしていません。ちょっと逸れてしまいますけれども、今回の事件に関してのその外交部による記者会見の面白い動画が SNS で一瞬だけ拡散しました。一瞬というのは、その後すぐにですね削除されちゃったんですけれども、 その動画はこんな内容でした。ある外国の記者が外交部の先ほどのモーネ報道官にこんな質問をしました。あなたは今、中国は世界一安全な国の一つであると言われたが、その根拠は何か。これに対してモーネ報道官は、今日疲れたのか一瞬言葉を失いました。その後、体勢を立て直し、こう言い放ちました。それはあなた、中国に住んでいて感じるでしょう。こういったこの映像はすぐに、先ほど言いました、削除されてしまいまして、今見ることはできません。当然でしょうね。この外交部の報道官の、いい加減な、コメントといいますか、説明、これ、いい加減というか、もうほとんど全くの嘘ごまかしですよね。これ以上ないくらいに、そういったいい加減さ、すねごまかし、嘘を、見せてくれている動画、でした。話を蘇州の事件に戻します。今回の事件は私にとっても非常にショックですし、また身の危険を感じる出来事でもありました。中国では今、社会全体が非常に不安定で不穏です。その背景は、いくつかの要因によります。まず、経済的な困窮にあえぐ人が増えています。職を失う人、就職できない人、給料を減らされる人、給料の遅配に直面している人、そして株価の急落や不動産開発企業の破綻によって大損をする人、とにかく経済的な困難に直面している人が大量に現れています。また、そうしたことと影響し合って、受験競争が激化して、これは受験競争の激化というのは、その前からあったんですけども、ここへ来てますます厳しくなっています。で、そういった、厳しくなる受験競争の、あまりのストレスの強さから、うつ病になる子どもがいたり、あるいは自殺をする小学生、中学生、高校生も非常に多くなっています。これについては、あまりにも自殺者が多いため、ある都市ですけれども、巨大な橋の上には等間隔で警官とかセキュリティ関係の人たちが立ってですね、橋からその自殺願望の人が飛び降りないように目を光らせているほどだということは、先月ちょこっとだけお話ししました。また、外国人に対する犯罪だけでなく、中国人、同国人に対しての見境のない殺傷事件も頻発しています。これ本当に多くなっています。夫婦喧嘩で、頭に血が上った女性が、その腹いせ、夫婦喧嘩の腹いせですね、怒りを、通学途中の子どもたちにぶつけたんですね。どうやったかというと、車でですね、子どもたちの列に突っ込んでいたということです。あるいは、不動産開発企業の破綻で、損害を被った50代の男性が、これ上海でしたけども、上海の地下鉄の、改札付近で無差別にナイフで3人を刺しました。こういったことが、この1月2月の間だけでも、おそらく相当な数、起こっています。非常に殺伐とした事件が、頻発しているわけです。こういったことで、社会の雰囲気は、息苦しく、沈鬱で不穏です。もちろんそうじゃないと、日々楽しく暮らしていると言っている人もいるかもしれません。でも、私にはですね、こういった、事件のニュースとか、全体的な雰囲気ですね、感じられる、そういったものはどうも、人々の不満とか不安、怒り、憎しみなどが、大きくなってきているんじゃないかなと思われています。で、こういったその人々の不満とか怒りとか憎しみというマイナスの感情はどこへ向かうのでしょうか。当然、弱いものへと向かいます。強いもの、 この国において強いもの、つまり、共産党政権では絶対に向かうことはありません。登下校中の小中学生たちに車で突っ込むなどは、その象徴的なものだと思います。さらに、共産党がメディアや学校教育を挙げてですね、日本やアメリカを旧敵、敵対勢力に仕立て上げて、その悪を宣伝し続けてきたこと、これも中国の庶民の思想や価値観に大きく影響しています。 SNS を見ていると、今回の蘇州の日本人殺傷事件の報道に対するコメントには目を覆いたくなります。いくつか例を挙げます。そのまま直訳してみます。日本人学校を壊せ、追い出せ、中国内にあるすべての日本人学校を閉鎖しろ、日本人は悪人だ、日本人は骨の髄から悪人、叩きのめせ、中国にいる一般の外国人は安全だ、日本人以外はな、歴史を忘れるな、盧溝橋事件だ、歴史における国の屈辱を忘れるな、クソ日本人を追い出せ。このそのクソ日本人ってちょっと汚い言葉を使いましたけれども、これ中国人がよく使う、日本人に対するその蔑称っていうか、その、蔑みの言葉ですね、罵りの言葉でよくその使うんですけども、小さい小日本、小日本って言うんですけども、これをまあちょっと小日本人っていうのと分かりづらいので、クソという言葉にしました。ご了承ください。こういったですね、ほとんど似たようなコメントがずらずらずらっと、数えてみたらですね、一つの SNS の動画に74件こういった罵倒の言葉がありました。で、それぞれのコメントに対して、数百から1000を超えるいいねがつけられています。もちろん、ネットでは、日本でもそうですけれども、例えばネット右翼の声が、実態以上に大きく見えます。でもそれにしても、何の罪もない日本人2人が襲われたのに、こうした激しい憎悪のコメントが大量に書き込まれるというのは、今の、行き詰まった中国社会は、かつての中国とは違うんだということを真剣に私たちが考えなければならないことを、示唆していると思います。偏見を覚悟で言えば、中国社会自体の本質は変わっていません。それは日本の文化が根底では、一貫している、変わらないのと同じです。変わって見えるのはその表層における現れ方だけです。だからこそですね、友好的な時も、こういった今のような、ガタピシしている時もですね、その中国人とは、あるいは中国社会、その価値観とか考え方っていうのはどういうものなのかということをしっかりですね、理解して対応するべきだと思います。また先ほど、身の危険を感じると言いましたけれども、これ、根拠があります。蘇州の事件は突発的でも偶発的でも何でもないということの根拠でもあります。中国版の TikTok で拡散されているものなんですけれども、現在中国国内の各地であるグループが立ち上がって活動しているようです。そのグループの名前は民間抗日中堅隊って言うんですけども、中っていうのは好きですね、好き、これは粛清するっていう中国語の意味なんですけども、で、堅っていうのは官官の官ですね、非国民みたいなものですね、祖国を裏切るものの隊ですね、チームとか団体ということですか、そういう名前の抗日を目的にした団体です。この団体のネーミングはですね、日中戦争の際に、中国の家屋、特に今の北京とか天津などで、爆破工作をメインに活動した、実在の抗日団体から名付けられたようです。そのような背景と目的を持った団体が今新たに結成されて活動しているというのです。もちろんこの団体と今回の蘇州の事件とが 関係あるとは言いません。あるかないか不明です。ただ中国社会にはもともと日本や日本人に対して嫌悪や憎悪しやすい精神的な徐々があります。先ほどお話したように、共産党の、政策のミスリードによって経済的危機に直面している人々を、抗日反日の極端な行動にまで駆り立てるような空気があるのは事実です。それゆえ私は先ほど身の危険を感じると言いました。先ほど知人から蘇州の日本人親子襲撃事件に関しての新たな SNS 動画が送られてきました。内容はこのようなものでした。蘇州の事件は日本の自作自演に違いない。盧溝橋事件を思い出してみればわかることだ。あれは日本による狡猾な工作によるものに違いない。日本は当時の方法を再び模倣することで中国の国際的なイメージを貶めようとしている。もちろんその真相は不明だが、みんなは警戒心を高め日本の思い通りにさせないようにすべきだ。こういう動画です。この文言は非常に興味深いことに、外交部のモーネ報道官が蘇州の事件を根拠もなしに偶発的とした発想と標則を合わせています。もともと自信がなかった人たちが、何とかして自らを大きく見せようとしてきたのに、政権の政策のミスリードで、青息吐息の状態になりつつあります。手合いの獣は何をするかわからないので気をつけなければなりません。私も、しばらくは丁重に、行動した方がいいねと妻にも言われています。妻の言う通り、しばらくは丁重に、謙虚に日常生活を送るつもりです。最後に、いただいたお便りをちょっと読ませていただきます。先月、中国はいつまともな国になるのかなという、エミリーさん、山口県下関市の会社員の方からのお便りがありました。この疑問に答えるとするとどんな内容になるのかなと考えました。とても難しい問いだと思います。中国の歴史を見ると基本的には一貫したものが流れているように思います。それは日本も同じです。日本は、変わり続けるということが一貫して変わらない文化を持っています。その発言として、どのような社会現象が生じるかはその時々の時代の社会状況によると思います。今中国にいて強く思うのは、人が他者を信じないなということです。また他者への配慮とか尊重する気持ちもかなり薄いです。知人の中国人学者は、中国人には性がない、誠ですね、がないと表現していました。この誠を使った言葉、忠誠、誠実、誠意、この気持ちが欠けていると、その学者は言っていました。これはかなりポイントをついた見方ではないかと私は思います。もちろん、偏見だと、言われてしまうかもしれませんが、私はもちろん中国人の中にはですね、いい人もいるというのは分かっています。私の知り合いにもいます。でもそれでもですね、一般的な一般論としてですね、そういった人が多い、そういった傾向が強いということだと、思ってください。で、最後のお便りなんですけども、トム・ソーヤさん、香川県、の学生さんからです。息抜きに聞いている、元気が出るよ。ありがとうございます。私はどっちかっていうと、ネガティブな見方ばかりで、果たして元気が出るような内容なんだろうかとは思いますけれども、多少なりとも息抜きになれれば、嬉しく思います。今回はここまでになります。お聞きいただきありがとうございました。 それではまた次回。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。Radio Cabinet。
Come on.